皆様、昭和97年元日、明けましておめでとうございます。加藤光と命でございます。
そこから行くんですか？
いえ、もうこれはね、昨日流れました。今日の朝流れたのかな、わかんないけど
流れてないと思う。
わかんないけど、いやね、明けましておめでとうございます、
は
い、
2022年でございます。皆様明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。
はい、
1月1日からね、本年もどうぞよろしくお願いします。加藤光と命のリスタン3でございます。
はい、相変わらずゆるゆるですね。
ゆるゆるでございますね。いやー、どうすか、1日よ。
1日ですよ、うん、気持ちを引き締めているところですよ。
あ、そう、あのね、年末年始、
はい、
年末年始ってさ、あの、まあ、休みがあったりして、
うん、
普段やらないことをやったりするわけですよ。
はい、
例えば数年前ですけど、私、あの、牡蠣をね、
うん、
生牡蠣を大量に買ってきて、
はい、
で当たってしまったりとかしてね
毎年恒例の食当たりですね。
そういうことですね。まあ、大体年末年始ってそういうトラブルが多いんですけどもね。
はい、
あの、普段やらないようなことをやってしまうと、
うん、
やっぱりトラブルに巻き込まれることが多いです、
うん、まあそうですね。
うん、僕ね、お掃除をしてまして、
はい、
机を持ち上げたんですよ。
はい、
したらね、ぎっくり腰です。
何回目だ、ね、
わかんないんだけど、死ぬかと思ったよ、もう。今も痛いんだよ。
あーら
ー、あー、もう痛い。
もう一回やっちゃった人はね、本当重いもの持つときには気をつけないとダメですよ、うん、
本当に痛くてね、
うん、
今痛み止めなど飲みながらこう収録に臨んでるわけですよ。
あの、1月1日元旦なので、もうちょっとこうおめでたい話をいただきたかったんですが、
もうさっきまで寝たきり老人でした、僕。
もう、いや、私もそうやって愚痴から始まるわけですね。
そういうことですね。
もう
痛い、本当に痛い、腰痛い。
いやだな、
なぜ大掃除なんかに手を出してしまったのか。
いや、みんなやってるよ。
まあそうなんだけどね。
っていうか、私はこの収録が終わったらやるよ。
あ、そう、
はい、
大変だわ。
まあ、こっちもね、仕事をちょっと忙しくて、
うんうん、
なかなか大掃除まで手が回ってないんですけど。
あ、そう。
はい。
あまりね、無理しない方がいいっすよ。
そうですね。
重いものを持ち上げるときは注意してください。
はい。
もう腰に来るわ。
うん。
なんで年末年始ってこうやって寝込むことが多いんだろう。
いつもなんかこう連絡が途絶えたなみたいに思うと、寝込んでたわとか、トイレにこもってたわとか、そういう話ばっかり聞くんですが。
そうですね、もう本当今年は腰です。もう痛い。
まあ、いや、今はね、まだ収録時点では年が明けておりませんので。
そうですけどね、
はい、新年は新たな気持ちで、私たちもスタートを切りたいと思います。
そうね、
うん、
もうこれが流れる頃にはね、
うん、
もう全開してるといいんですけどね。
そうですね、
これちょっと長引きそうだわ。もう
やっぱあれだな、散々私をいじった呪いだな、
うん、そんなことないと思うよね。いやもうね、年末年始はそういうもんよ。、うん、
まあそうね、うん、ね、
休めってことだよ。
なんかこうバタバタバタバタして、あっという間に年を迎えてしまうということが多いですね。
多いですね。なんか今年早かったな、
う
ん、今年早かったで、
ね、うん、
2021年早かったね。
早かった、
今までで一番早かったんじゃないだろうかっていうぐらい早かった。
なんか2020年がそのコロナの影響でいろいろ変化があって、
うんうん、
で、それのそういう変化があったまた2年目の年っていうことで、
うん、
変わった環境でまた同じような日常が続いて、わっと、うん、わっと終わっちゃった。
本当だよね、
うん、
2021年って何があったって言ったら、はっと思い出せないんですよ。
あ、そうですか、うん、思い出せはするんだけど、
うん、
めちゃくちゃ早かった。
早かったね、
うん、
特に何も功績が残ってないんだよね。
もうちょっと明るいトークしよう、う
ん、いやいやもうね、この2022年明けて、
うん、
明るいトークができるやつってそういないだろ
う。まあね、
2021年は本当にいい年でしたねなんて言える人多分いないよ。だ多分
うん
世界中どこ探してもいないだろう。
前澤さんぐらいじゃない。
まあなあ。
うん、
あ宇宙行ったってよね。
ね、うん、
500円しか当たんなかったっす。
挑戦したんかい。
したしたした、うん、ねえ、
うん、
とにかく2021年は、
うん、
誰にとっても嫌な年だったので
決めつけないって。いいことあった人もいるよ。
いやいやいやいやいや、もう世界がね、世界中が暗い空気に包まれていた暗黒の2020年21年ですよ。
まあまあどっちかといえばね、うん、うん、
だから2022年こそは、
うん、
これ吹き飛ばしていきたいですねと。
そうだ
ね、いうところじゃないですか。
うん、
明るい兆しもね、
うん、
見えてきてる、
うん、
あのまあ良かった探しをするんであれば、
うん、
8月終わり9月ぐらいから、
うん、
日本に関しては新型コロナウイルスの感染者も減ってきてた、
うん、
今また増えてますけどね、
うん、
っていうところがあったんで。
そうね、
ちょっと良かったかなというところも、まあね、良かった探しすればあるんだけど、
うん、
ただ結局元の木阿弥にちょっと戻りつつあるんでね、
うん、
どうなるかなと。2022年はだからもうちょっと自由度上がると思うんだけどね。
そうですね、うん、
うん、なんとかね、なんとかしたいところですけどね。
うん。
まあ今年こそはね、ちょっと頑張って、
はい。
自由を取り戻して、吹き飛ばして、
うん、
明るい年にぜひしたいですな。
はい。
というわけで、加藤光と命のリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは、listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz で、どうぞ最後までお楽しみください。
はい、
ね、今日はね、いろいろ内容盛りだくさんでいきますよ。
はいはい、
まずはまあ、新年の抱負と、
うん、
あとはこの間の漢字、
うん、
盛大に外しましたねっていう話をしとかないとね。
はい。
うん。どうよ、金だってよ。
うん。
そう、謎とかさ、
うん、
変異株の変って言ってたじゃない。
うんうん、そうね。
変はね、3位ぐらいに入ってたよ。
おお、少しはかすったかな、
うん。かすった感じでしたね。
うん。
うん、ただ金は予想できなかったね。
そうだね。
五輪の輪も入ってたね。五輪の輪も2位だったか3位だったか4位だったかな、
うん、
入ってたよ、
う
んうん、そうだけど金は予想できなかったね。
うん、
まあそれはね、毎年外してるんで OK です。
うん、いいのかよ。
はい、
当てに行く気でやってるのに。
いやいやいやいや、いいですよね、うん、で今年の抱負ですよ。今年の抱負、
はい、
2022年、今年の抱負、うん、去年ね何を言ってたかというと、
うん、
私痩せるって話してたんですよ。
あー、はいはい、
痩せるとねやっぱアニメ出たいって話したんですよ。
うん、
まあ両方とも未達ですね。未達でございますね。
うん、私なんだっけ、
なんだろうね、なんつってた、
覚えてない。
覚えてねえのかよ。
なんだっけ、
うん、
まあ仕事増やしたいみたいなこと言ってた気がするけど。
本当ですか。
うん、
うん、私なんでね、うん、去年からスライドで痩せると、
うん、
それからアニメ出たい。
あ、
うん、今年はいろいろねちょっと準備してるんでね。
うん、
うん、
なるほどね、
アニメ出たいね。うん、うん、
まあでも私も似たような感じではありますよ。
そう？
うん。やっぱりそのこっちの方のね、うん、声の仕事の方を増やしたいと、うん、でその増やすためには、
うん、
今のこのコロナの状況でのそのやり方みたいなのが2021年で固まってきたっていうか、
うん、
整えてきたので、
うん、
この環境で、
うん、
新たに頑張り直してみたいなという気持ちでおります。
そうっすね、
うん、
ぜひ2022年は明るい話題でね、
うん、
行きたいと思います。
はい、
ね、部屋から出たいね、とりあえずね。
そうですね、はい、
部屋から出られるように頑張ろう。
うん、
うん、ということで、本年もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあリスマに告知。
はーい。
リスマにとは、毎月1本の作品を決めて、
はい。
そして、その作品を、もうみんな見たと。
うん。
もう見てますよという体でネタバレありで、月末の最終週に、その作品についてああでもないこうでもないと語り合うというコーナーでございます。
はい。まあ、見てなくてもね、別に、うん、まあ、ネタバレ OK っていうなら、聞いていただきたいと思うんですけど。
う
ん、
そうですね。
うん。
そして1月。1月末は、浅草キッド。
一本の映画ですね。
ネットフリックスのね、オリジナル映画ですね。
うん、はい。
いや、見ましたよ。
最近公開されたばっかりのやつだよね。
12月9日公開ですね。
うん。
すごかった。
私まだ見てないんですけど。
あ、そう。劇団ひとり監督。
うん。
うん、劇団ひとり監督で、だから、もともとだからその、映画監督さんじゃないので、
うん。
正直ね、映像的には稚拙な部分がかなり多いです。このカット長えなとか、
うん、
このカットいらねえよなとかっていう、
うん、
アングルビシッと決まってねえよなとか、なんかこう、その映画の完成度としてはかなり低いです。
うん
うん、ただ、普通に話が面白いので、
うん、
いいエピソードだなっていう感じ。
とても評判いいよね。
めちゃくちゃ評判いいですね。
うん、
私たちみたいな、
うん、
売れてない芸能人が見ると、
うん、
めちゃくちゃ刺さりまくる。
うん、
俺たちのための映画あれ。
ほー、
うん、もう本当に。
あれ話としては、
うん、
ビートたけしさんの話。
そうですね。
うん、
ビートたけしさんが浅草のストリップ劇場で、
うん、
ストリップ劇場ってさ、
うん、
そのストリップの合間に芸人がコントやったりするんですって。
そうなの？
知らなかったんだけどね。
うん、
だからストリップ劇場っていうのはそのストリップの合間合間の、
うん、
その準備の間があるんですよ。
へー。
ステージの、
うんうん、
そう、そのステージの間、その幕間に20分とか10分とか20分ぐらい芸人が立ってコントするっていうコーナーがあったんですって。
知らなかった。
俺も知らなかった。
うんうん
うん、でもそういうコントがメイン、メイン。男の人はだからコントがメインなんですよ。
うん。
女性は脱ぐのがメインなんだけど。
うん。
そう。なんで、そのコントの、なんと役者として、
うん。
深見千三郎さん、浅草の深見千三郎さんっていうお笑い芸人の人に、
うん、
ビートたけしが弟子入りをすると。
うん。
弟子入りをして、まあ、お笑いを身につけていくというような話ですね。で、そっから飛び出して、
うん、
2ビート、
うん。
漫才ブームが来て、2ビートで漫才始めて売れるっていうところまでを描いてます。
お
ー。
でも昭和の話だね。
昭和ですね。
うん。
だから昭和40年代とかじゃない？
お
ー。昭和40年代から50年代ぐらいの話ですね。
うん。その、ビートたけし役は誰なの？
柳楽優弥。
あー。うん、お、
本当にたけしに見えてくるんだわ、これが。
見た目全然違うのに。
違うのに。
すごいね。
そうで、きよしさんの役が、
うん、
ナイツの、
うん、
土屋の方、
うんうんうん
うん、もうきよしさんがいいんですよ。
へ
ービートきよしさんがすごくいいんだよね。
は
ー。いや、それで、深見千三郎の役が、大泉洋さん。
うん、ああ、
うん。そう。っていう、すごくいい組み合わせなんですよ。本当面白くて。
うん。
うん、やっぱ芸人だからさ。
うん。
うん、
まあ、劇団ひとりは監督に徹して、
うん、その、出てこない。
出てこない。
ビートたけしさんも出てきません。
はいはいはい。
で、ビートたけしさんのセリフがあるんだけど、
うん、
現代のビートたけしのセリフがあるんだけど、
うん、
そのセリフは松村邦洋さんが当ててます。
そう、すごいね。徹底して本人は出さないんだ。
出さないんですね。そうで、演技指導、
うん、
ビートたけしの仕草演技指導松村邦洋って書いてあった。
はあ、そういうなんか仕事があるんだね。
あるんだね。
うん、
そう、でも適材適所だなと思ったけどね。
うん、
うん、いや、でもすごい面白かったよ。
うん、
あの本当にね、売れない芸人が売れていく過程っていうのは本当面白いですね。でそのストリップ劇場ってやっぱ客が入んなくなっちゃうんですってね。昔は客が入ってたらしいんだけど、やっぱり時代を追うごとにね、客が入らなくなっていくっていう、寂れていくんだね。まあ、そういうところもよく描けていて、で漫才ブームが来てね、やっぱ2ビート、やっぱ往年の2ビートはやっぱすごかったからね。今じゃ絶対できないようなネタ、これテレビで流せないだろうっていうネタを普通にやってたから。
へえ、
でそういう漫才をさ、そういう毒のある漫才を見て育ってきたから、今のこの状況っていうのがすごく辛くてね、私。
綺麗すぎるってこと。
そう、
うーん、
人を傷つけない笑いとかさ、そういうのね、そういうことが今重視される時代だからやりにくいなと思って。
うーん、昔は大らかでよかった。あんまりそのツービートも知らなかったし、どっちかっていうとこう、うっちゃんなんちゃんとかのあの辺の、世代だから。
うちは親父が大好きだったからさ、そのためにうちは親父はビデオデッキ買ったからね。
へえ。ね、それそのなんていうの、あまりにも毒が強いの受け付けないタイプだけど、それでも浅草キッドは大丈夫？
大丈夫です。全然 OK。そうやねんな。だからそういう時代よ。そういう時代になっていくっていう、すごいお笑いブームが、その漫才ブームが来るわけですよ。それもそれこそ80年代や。そう。で、だからスタンドマイク一本立ててさ、あのソニーの四角いマイクで、でね、二人立って、男性が二人立って、あるいは女性が二人立って、で、ボケツッコミでっていうさ、っていう、あのスタイルが確立した時期だったんですよ。漫才っていいよねっていう時期だったんだね。そう、でもその劇場でお笑いをやってる人たちからしたら、漫才って邪道だったわけですよ。
あ、そうなの？
そう。そう、だから漫才やりたいってたけしが言い出した時に、深見千三郎は反対するんですよ。お前何言ってんだ。あんなのね、マイク立てて二人でヨタやってるだけじゃねえかって言って。でね。その葛藤があったりするんですけど、いや面白いですよ。そういう劇場出てって漫才の世界に飛び込んでとかっていうドラマがあったりするんですけど、いい話です。
はい、じゃあ
芸能人には刺さる。なんかね、俺たちみたいな売れてない芸人が見ると、
あの芸人じゃないよ私たち。
明日も頑張ろうって。
特に私は。
なんでやねん。いや、あなた芸人以外の何なんですか。
声優です。
で、ね、まあ芸人だよね。
女優です。
やかましいわ。いやいやいやね。明日も頑張ろうって思える。
へえ。
感じの作品になってるので、ぜひ見てみてください。
はい。
あれ俺たちのための映画。
へえ。
って感じ。
うん、
なんで今月は浅草キッド、
はい、
やります。
はい、
お楽しみに。
うん、
以上リスマに告知でした。
はい、
はい、はい、エンディングです。
おーい、
はい、いかがでしたでしょうかね。2021年振り返り、そして今年の抱負。痩せるよ。
頼みますよ。
今年もお仕事頑張るよ。
私も頑張るよ。
ねえ、ということでね、で2022年はね、少しでもね、外に出られるようになりたい。
そうね、状況が少しでも良くなって、元の生活にちょっとでも近づけるといいなと思ってます。
そうですね。
ということ
でね、今年もね、皆さん、頑張っていきますんで、どうぞ一緒に頑張りましょうね、皆さんね。
はい、
一緒に頑張りましょう。
うん、
そして来週、
はい、
次回のテーマは80年代アニメ特集。
へー。
ということでいきたいと思います。
はい、
ここからね、怒涛のね、怒涛のフルアニメ特集、
うん、
だから来週が80年代、
はいはい、
その次の週が90年代、
うん、
その次の週が2000年代という感じで、こう近現代にどんどん近づいてくると。
おお。
それぞれの年代を、まあ、10年単位で区切って、
うん、
80年代のアニメはこうだったよね、90年代はこうだったよね、
うん、
2000年代はこうだったね、という感じでいろいろ振り返っていきたいと思います。
はい、
うん、なかなか興味深いんじゃないでしょうかね。
うん、
80年代アニメ見てた？
見てたけど、
うん、
なんか80年代って言われて、うん、あ、じゃあこの作品ですってすぐに思い浮かばなかったけどね調べないと分かんなかった。
そりゃそうだな、
うん、
で80年代と90年代にまたがってるアニメはどっちも OK、
うん、はー、
80年代に入れても OK、 90年代に入れても OK、
うん、
だからおいしんぼとかさ、
うん、
おいしんぼは80年代アニメだし90年代アニメです、
うん、
って感じ。
はい、
でファーストガンダムは70年代アニメだし、
うん、
80年代アニメでもあると。
あー、はいはい、シリーズ的、あ、ファーストガンダムか。
ファーストガンダム、
うん、
ファーストガンダムはだから79年なんだよね。
あー、そうなんだ。
そう、でも劇場版は80年代なので、
うん、
で80年代ってさ、
うん、
テレビアニメ、ほとんどテレビアニメなんだけど、
うん、
オリジナルビデオアニメが出始めた頃で。
あー、そうなんだ。
そう、
うん、
なんでそのオリジナルビデオアニメの黎明期でもあったりするわけです。
うん、
そうなんでいろいろとトピックが多いんだけどね。
それも含めてもいいんだよね。
もちろんもちろん、
うん
うん、テレビアニメだけじゃないですからね、
うん、
思い出深いものをいろいろ選んでみました。
はい、
うん、なので怒涛のね、80年代から2010年代までこう連続できますんでね。
はい、
あの、何かリクエストなどある場合にはぜひ送ってください。
はい、お願いします。
はい、では加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度美味しい内容となります。ただし音楽等楽曲は流れませんのでご注意ください。
はい、またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますので、聞ける方はこちらも聞いてみてください。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。はい、番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。